第2部、ご投稿と活動報告など、A 型事業所、つながるアースを、オープンしました。つながるアースと読みます。こんにちは、一般社団法人、つながる、と、申します。この10月に、つながるアース、という、障害のある人たちと共に、働く場所を、宮間市、山川町に立ち上げました。就労継続支援 A 型と、呼ばれる事業所です。この事業所を開設する目的は、障害のあるなしに関わらず、自分の良いところを活かし、楽しく生き生きと働くことができて、自分が必要とされる喜びを感じられる社会の実現、法人定款より抜粋、です。まずは、この事業所が利用者様にとって、そのような場所になることから始めます。事業所のスタッフのことを、少しご紹介しますと、管理者は、東京の事務用品販売会社を経営していたことがあり、自身も内部障害があります。サービス管理責任者は、30年以上障害福祉に携わってきたベテランで、言語聴覚士、社会福祉士の資格を持っています。生活支援員は栄養士の資格があり、保育園の給食作り、メニュー開発に携わってきました。A 型事業所は、利用者の皆様と雇用契約を結んで最低賃金以上のお給料をお支払いします。そのためにはきちんと収益の出る事業を実施していかないといけません。つながるアースのこだわりは身体と心と環境に良い食べ物、商品を提供することともったいない精神を大切にすることです。具体的には農福連携。農家さんからの、請負業務や、自社菜園での野菜作り、と、つながるセレクトの物販、古本、洗剤、化粧品、調味料など、を行います。新規立ち上げの事業所ですので、これから仕事を作っていく、段階にありますが、だからこそ、利用者様を一人お一人に合ったお仕事を、提供できると考えています。また少しでも働くことに、対するハードルを下げて、障害のある方の就労への、チャレンジを後押ししたいので、週10時間、から働いて、ステップアップしていくこともできます。まずは美味しいお茶でも飲みながら、お話ししませんか。お気軽にお越しください。よろしくお願いいたします。事業所情報、一般社団法人、つながる、つながるアース、郵便番号、8-35-0113、福岡県、宮間市、山川町、重富、121、ルフラン、2F。電話、090-7858-1-441、メール、2-7garu.@gmail.com。ここから2から3ページ、障害者の自立と政治参加を、進めるネットワーク。オンライン大会を報告。コロナウイルス感染症が収束しない中、冬に続き、夏もオンライン全国大会を開催しました。今回は3日に分けて開催し、前半は障害当事者参議院議員の3名に1名ずつ国政報告をいただき、後半は各地方議員からの報告がありました。毎回、報告も質疑も中身が充実し、意義ある大会となりました。概要を報告します。第1日目、7月31日、前半の、船子、安彦、参議院議員による国政報告では、医療的ケア児支援法の成立に、永田町子ども、未来会議、という議連の一員として動いたことが、報告されました。この法律で、医療的ケアの必要な子どもさんの、保育、教育などの環境整備が進めやすくなることを期待しています。後半の地方からの活動報告では、古商より、1、義肢装具士ではない技術者が、再計、適合した靴型装具の、補装具支給と治療用装具の、保険適用、2、65歳問題、3、障害児の訪問入浴、4、ワクチン接種の合理的配慮、5、要配慮者が陽性になった時の対応、6、地域防災計画見直しと、 要配慮者の個別支援計画。丸7、インクルーシブ公園と総合体育館整備。丸8、公共施設のバリアフリー検討状況の発展報告しました。また、高橋、信孝、伊勢崎市議からは、障害平等研修の重要性も提起されました。第2日目、8月21日、前半は、木村英子参議院議員から様々な角度から活動報告をいただきました。特に、障害当事者が新型コロナウイルス感染症に感染した時の対応や、様々な改善点を報告いただきました。後半は、まず、藤林英子久留米市議から、学校事故の保障について、障害者に平等で公正な保障を求めて、裁判から法改正の運動へ、がありました。詳しくは、すべての障害者への、公正かつ平等な自己保障を、求める会、のホームページを、ご覧ください。リンク。その後、今回の8月豪雨報告として、藤林さん、古昌、夢風基金の、八幡さんから報告しました。藤林さんからは、罹災証明の発行については、市職員が、対象地域を訪問し、発行の手続きと支援策の、チラシを届ける取り組みについて、報告がありました。古昌からは、資料に基づき昨年の、豪雨との違いとして、昨年は、1日で450ミリ、1時間95ミリ、4時間で300ミリの短時間集中豪雨。今年は、アメダスでは8日間で1049ミリ、24時間最大312ミリ、1時間最大47ミリ、雨量が多かったものの、短時間に集中しなかったことと、昨年の豪雨の教訓で、ポンプ場の増強、河川、水路の浚渫等により、浸水被害等は激減したことを報告し、豪雨被害が続く自治体は、台風前にでも河川、水路の浚渫等の必要性を提起しました。意見交換の中で、国の側溝、暗渠等のガイドラインを確認する必要性を共有し、後日古昌よりメーリングリストに情報提供しました。最後に、夢風基金の八幡さんからは、被災されて支援が必要な障害者や、事業所の情報をお寄せください。との依頼がありました。夢風基金、リンク。第3日目、8月28日。前半は、国政報告として、横沢貴則参議院議員からの、報告がありました。ご自身がパラリンピアンであったことから、障害者スポーツについて、報告があり、学校での体育の授業についても、議論が交わされました。休憩を挟み、後半は、屋根や厚子明石市議会議員から、給油性保護法の裁判判決報告がありました。その中で、給油性保護法括弧1948から96年の下で、障害などを理由に不妊や、中絶の手術を強いられた市民とその配偶者に対し、それぞれ300万円を支給する条例を、9月市議会に提案されることも紹介されました。自治体による支援条例は全国でも異例のことです。リンク。杉迫、和樹水俣市議会議員から8月23日公開の映画、水俣が紹介されました。リンク。続いて、新規会員の末田市在住の障害当事者、河合翔さんから自己紹介がありました。熊本市議の村上博史さんからセルフガソリンスタンドにおける合理的配慮の不提供について報告があり、代表、埼玉市議の伝田博美さんからまとめの後、精神障害者国家賠償請求訴訟についての紹介がありました。リンク、鳥は空に魚は水に、人は社会に、訴訟。最後に、事務連絡を行い、初めての企画であった3日間の、オンライン全国大会を終えました。3日間のオンライン全国大会を終えて、3名の障害当事者参議院議員からの詳しい国政報告は、それぞれに特徴があるものの障害当事者議員ならではの視点が多くありました。木村英子参議院議員からは、大牟田市の水路や側溝の浚渫と三河ポンプ場の増強などが功を奏し、 8月の豪雨では被害が少なかった報告について、後日改めて問い合わせがあり、総務省の緊急浚渫推進事業等を紹介し、今後の政策提言に生かしていただきました。また、松上京子田辺市議会議員からは、公共施設のバリアフリー検討状況について問い合わせがあり、現状を伝え、一般質問に生かしていただきました。フルショーも1月の大会などで、インクルーシブ公演の情報をいただき、3月の一般質問で、必要性を提案し、前向きな答弁をいただきました。また、新聞社からの取材も受け、少しずつ関心が寄せられています。多様な障害の会員が増えていく中、それぞれに必要な合理的配慮も調査していく必要があります。政治参加ネットの詳しい活動はホームページをご覧ください。リンク。ここから4ページ。これまでの活動報告。7月。ペット同伴、防災学習講演会、文化会館、大牟田、荒尾清掃施設組合議会、広報公共委員会公聴部会、福岡県障害福祉課との意見交換、人権童話教育講演会、労働福祉会館、障害者政治ネットオンライン大会3回、8月、人権童話教育実践交流会、文化会館、都市環境経済委員会、広報公共委員会公聴部会、大牟田、荒尾清掃施設組合全員協議会、9月、都市環境経済委員会、斉藤誠名古屋市議講演会オンライン総会、広報公聴委員会公聴部会、9月議会、決算特別委員会、友達や絵本美術館内覧会、これからの活動予定、10月、都市環境経済委員会、広報公聴委員会公聴部会、大牟田、荒尾清掃施設組合全員協議会、高次脳機能障害シンポジウム、文化会館、議会報告会、地域代表者、帝京大学、11月、映画、命、見つめて、上映会、広報公聴委員会公聴部会、12月、都市環境経済委員会、12月議会、動物園内に、友達や、絵本美術館、が10月1日に、開館しました。議会でも賛否両論があり、駐車場整備と一緒に、行うことで有利な条件となり、市の単独支出を圧縮できたことにより賛成多数で、事業が進められた、友達や、絵本美術館、が10月1日に、開館するにあたり、市議会として事前内覧会に行ってきました。9、老人福祉センター跡地のため、駐車場からは急勾配ですが、眺望は抜群です。また、休憩スペースには80席ほどの椅子があり、休憩したり、常設の絵本を読んだり、お弁当を食べたりできます。展示コーナーには、内田林太郎さんの原画が展示してあります。さらに読み聞かせコーナーもあり、図書館で開催されていた読み聞かせがこちらで行われます。ゆっくりと過ごせる新たな空間です。写真のように多目的トイレもバッチリです。また、特設サイトも立ち上げられています。リンク。お困りごとなどご相談ください。ホットニュースを読んでいただける方には、お届けします。お気軽にご連絡ください。電話、090-2-517-4005。ファックス、094-85-002-8。E、メール、furusho_net@hotmail.com。以上で活動報告を終わります。